こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティはスメナー、私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クニさん、先日、
はい、
ある映画を見たんですよ。
何ですか？
サーチ。
はい、
一応公開は、去年の、日本だと10月26日公開なんですけれども、こっちの方でね、一応まあやった感、映画館あったんですけど、ちょっとね、遠かったので見たかったけど断念してたんですけれども、なんかある映画館でなんかセカンドランだか、今だとサードランになるのかな、で、上映して始めたんですよ。で、それを発見して、ちょっと見に行ったんですけれども、いやー、あれですよ、去年見てたら、確実にベスト3入りしてましたね。面白かったです。クリスさん、これ見たんですっけ？
いや、見てないです。面白そうだっていう話はチラチラ耳に入ってきてたんですけど、
はい、
サーチのなんか宣伝っていうか、その映画館に置いてあるチラシとか、
はい、
ああいうの見た感じだと、なんか自分には合いそうにない映画だなと思って、ちょっと内容には興味あったけど、
はい、
まあ見ても楽しめそうにないかもしれないっていう気持ちがちょっと大きかったのでスルーしましたね。
ああ、そうですか。多分ね、去年見てたら俺ね、特集するって言ってたような気がする。
あ、そんな面白かったですね。
うん、いや、まあちょっとね、最後のあれがまあって個人的にはするんですけど、そこに至る過程みたいなのとかっていうのは、あと手法、
うん、
まあなるほどと思いました。面白いなっていう、うん、で確かに評価も高いなっていうのは、うん、納得しました、うん、いやー、すごいね。無理して見に行った回があったなっていう感じでして、はい、これ多分もう3月には円盤出るらしいんですよね。なので、まあクニさん、その時は強制的に見ろって言いますので、特集です。
わかりました。
うん、まあということで、皆さんぜひご来てください。大丈夫、クニさん、短いから100分ちょっとだ。
まあ別に長さは別にいいですけど、
結構まあそんなに肩肘張らずに見れる時間でもあり、上映何作品の本編の時間でもあります。まあ、できれば、やりたいので、クリさんお願いしますね。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は4周年記念会ということで、
はい、
まあ、コメントをたくさんいただいたので、
はい、
そのコメントを読みながらやりたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで、今回は4周年記念会ということで、
はい、4年経ちましたか。
丸4年経ちましたね。
いやー、びっくりですね。まさかこんなに長く続くとは。来年は何ですか、ついに5年という節目がなるわけですね。、うん、
もう来月からは5年目に突入ということですよ。
なるほどね。いやー、びっくりですね。そうだよな、190何回も言ってるんですよね。200回だってもうすぐだもんね。うん、今回はあれですか、私が頑張って告知してたんで、皆さん、リスナーの皆様がありがたくもご投稿を何かしていただいたということなので、まあそれに沿ってということでいいんですかね。
そうですね、ちょっと予想以上にコメントが届きましたので。
そうですね、いっぱいなんかコメントがびっくりしたんですけれども、ありがとうございます皆さん。
じゃあまあとりあえずコメントを一個ずつ読みながらお話をしていこうと思います。
はい、わかりました。
じゃあまず最初はエンビーさんからいただいたコメントです。4周年おめでとうございます。159回拝聴。シガーラッシュオンラインはディズニーがディズニー版レディープレイヤー1を作ったなというのが第一印象でした。自分らしい生き方を見つけ旅立っていくバデノペの姿を温かく少し寂しそうに見守るラルフの父親のような眼差しを見て、ああ今一緒に映画を見ている自分の娘もいずれ育っていくんだよなとちょっと感傷的になりました。今後の漫画界ではザ・ファブル界を楽しみにしております。連載中の最新話は今とても面白い展開なので、ぜひそこまで読んでいただけたらと思います。最近ヤンマガ、スピリッツ、モーニングなどの週刊漫画誌がつまらなくなってきた気がします。新作連載でハマるタイトルが全く出てきません。年齢のせいかなというコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあシガーラッシュオンライン言われてみればレディープレイヤー1のディズニー版ですね。
まあそうですね、言っちゃえばね、うん、
あのなんかすごいいろいろキャラクターが出てくる感が、
うんうん、
言われてみればそうだなっていうね。
まあそうですね、だから可能性はいくらでもありますもんね。これから続編作るならば、もうオンラインに入っちゃいましたからね、シガーラッシュの世界自体がつながってるっていうことだとすると、まあそうなのかな、うん、まあ出れるキャラクターはいっぱい出してまた続編作ってもらいたいっていうのもありますけれども、まあ1ではあれだったけど2で、あのまあこのバネロベちゃんが巣立っていくっていう話がで終わるじゃないですか。
はい、
うん、やっぱりあれですよね、向こうはそうなるのかって思いながら、うん、あの向こうはほらやっぱり子供は自立して巣立っていくみたいな感じなんでっていうのはさ、やっぱあるじゃん。
まあ、うん、大人になってあの、うん、一人前になるっていうのがまず一つのパターンですからね。
うん、結構な早い年齢でね、やっぱりあのこう目覚めてこう自立するみたいなね、うんうん、だから日本じゃなかなかね考えられない、何ですか、もう少し後でね、もう少し経ってからみたいなのがありますけど、だけどこれ旅立っちゃうと続編作りにくいような気もしますよね、考えてみたら。でもないのかな、
え、
うん、
いや逆にいくらでもやりようがあると思いますけどね。だってこれで、あのバネロペが失踪したからラルフが助けに行くみたいな話とかもできるし、うん、あのバネロペがあの新しいオンラインゲームを発見してそれにハマってとかっていう話とかもできるし、うん、今度逆にラルフがあのバネロペよりもなんかオンラインの世界にハマっちゃってなんかどっかに行っちゃってそれを助けにバネロペが行くみたいな感じの話とかもやれなくもないし、
うん、うん、まあいろいろできるわけか、うん、まあ楽しみですかね、うん、できれば本当個人的にも続編作ってもらいたいんで、うん、
はい、
じゃ期待したいですね、うん、あと漫画界ですよ、ファブル界やれって言ってますよ
やりましょうよ、どうせ映画やあのが公開される時あたりにあのやってもいいですし、
そうですね、だから前後に多分やるんでしょうけどね、まあ、映画のは特集するんでしょうから、まあ、ですけれども、けど私、連載を追ってないですからね、
あれ、
ニャンパガを読んでないから、うん、
ケオさん、16巻まで読んだんですよね。
はい、読みました、はいはい、
あれ、多分ね、あのそのあたりの話 あの一番盛り上がってるところが、現在のヤンマガで連載してるところの話なんですよ。
ああ、はいはい、うん、なるほどね。ただほら今からほらヤンマガを買ってもさ、
うん、
その16巻からの続きがね終えてないままだからね、難しいような気がするんだけど、
いや、うん、大丈夫だね。今は電子書籍でヤンマガのバックナンバーとか売ってるし。
あ、何、キンドルとかで買えってこと？
もしあれならコミックデイズとかに加入すれば確かあれ、うん、過去1ヶ月分のバックナンバー読めるっていうサービスなんで。
なるほどね、うん、私が自腹を切って追いつけた。まあまあ自腹切ってる
まあそれがもうヤンマガのバックナンバー置いてある床屋さんに行くとかね。
ああ、床屋さん、
あと喫茶店とかだとバックナンバー置いてるとこないと思うけど、まあ漫画喫茶だったらまあ場所によっては1ヶ月以上バックナンバー置いてあるところもあると思うから。
うん、1ヶ月で済むのか、すげえ疑問だけど。
いや多分ね、うん、あ、そうか、16巻出てからもう1ヶ月以上経ってるから、
そうですね、う
ん、1ヶ月じゃ聞かないですね。2ヶ月か3ヶ月分は遡らないとダメかもしれないですね。
うん、でファブルはさすがにあれでしょ、さすがにさ、進撃とかさ、
うん、
ああいうとこまで人気がある作品とかで、まあ、までの作品じゃないから、最新刊の続きがすぐ読めるって歌っているあれじゃないでしょう。
いや、週刊漫画誌ってそれは無理でしょ。
うん、ない、ないでしょ。うん、
月刊漫画誌ならよくあるけど、
よくあるね。
週刊漫画、うん、週刊漫画でそれやるのは、連載初期の、1巻と2巻を同時発売してとかっていう、うん、なんかそういう力入れてやるパターンの時とか、うん、そういう時だけだと思うから、
うん、
まあちょっと、もう諦めて、バックナンバーを買って読んでくださいよ。それか、
まあ、読んでもいいんだけどね。
それか、もう毎週、ヤンマガを、もう、買っておいて、
うん、
次17巻出た時に、
あ、続きを、ね、今からね、
そう、
今から買っといて、17巻、多分映画公開までには出るよね。
うん、間違いなく出るから
1冊出るよね、うん、なるほどね、うん、どのみち私は出費をしなきゃいけないっていう立場だっていうことが今判明した
ね。それか一番お金使わなくて済むのは、
うん、
もうこれから毎週ヤンマが読んで、
うん、
その16巻から最新話の間の話は次17巻出るまで待てをしといて、とりあえず続きを読んじゃってるっていうね。
まあどの道私が大変なことになる、まあやりたいですけどね、うん、
まあでも、まあ、別に、うん、コミックデイズのサービスに加入しとけばそんなに出費はしないです、言いますよ。
あ、なるほどね、うん、分かりました。まあ考えましょうね。まあできれば公開前後にやりたいなとは思ってはいたのでね、うん、まあこれはまた、うん、考えるとしましょうかね。
はい、
うん、はい、
あと週刊漫画誌が積もらなくなってきたっていうのは多分ね、うん、これね、
うん、
自分の感性がどうのこうのっていうよりも、
うん、
自分が面白いって思う作品っていうのがもう大体どういうのか分かっちゃうと、
うん、
その作品を探しちゃうんですよね、
うん、
でそうすると雑誌に載ってる漫画全部が自分の好きな漫画っていうことはほぼないから。
そうですね。でまたまあ年齢層、年齢のあれもあると思うんですよね。
だからそれで十何本か連載してる中で 2,3 本が自分のこう好みに合う漫画が連載してるパターンだと、
うん、
その2つか3つが終わらない限り、うん、多分似たような漫画って連載されないと思うんですよ、
うん、
だから新連載始まってもなんかあんまりこう自分の好みじゃないなって思っちゃうんです。
まあ結局似たようなものが補充するっていう側面もありますからね、うん、だから結局は、うん、あと年齢的なものもあるんじゃないかなって。だから内容で
そんなに年齢的なものに持ってきたいんですか。
い いやー、だって、いい年してヤンキー漫画見て面白いとか思わないでしょ。
僕、結構、今でもヤンキー漫画普通に、読みますよ。
語弊はあるけど、かもしれないけどね。例えばなんですよ。だから、年齢的なものも、あると思うよ。ヤンマガとか、まあ、ヤンマガ、まあまあ、これもまた、まあ、語弊になっちゃうけど、とかね。だから、もっと大人向けの感じにシフトしていくみたいな。だから、他のものも見てみればいいんじゃないかなって気はしますよね、雑誌も。
でも、ヤンマガで言うと、最近始まった漫画で言うと、僕は、アンダー忍者とか、面白いと思ってますよ。
まあ、だから、まあ、全然俺分かんないけど。
であと、イニシャル D の続編の MF ゴーストとか、最初はイニシャル D の続編だっていうのを歌わずにやってたんだけど、どう見ても出てくるキャラクターとか名称とかが、もう、イニシャル D のキャラクターっぽい名前とか出てきて、やっぱりそうじゃんっていうのが途中で判明するんだけど、まあ。
まあ、だから難しいところだと思いますよ。だって俺、この、エンビーさんが挙げてるやつで、モーニングはまあ買ってるけど、ヤンマガスピリッツはもうあれですもん、全然あれですもん。まあね、なんかやってるのはっていうのは、なんかこれをやってる、ここはやってるみたいなのは分かって、して、単行本は買ってたりするけど、実際はもう読んでない
状態です。ギオさん、あれ、スピリッツも買って読んでないんですか？
あれ、スピリッツ俺買ってないよ、いつ。
だって、雪花の虎が連載してるじゃないですか。
だって、あれ、単行本でいいじゃん。
買って読んでくださいよ。
いや、もうだから、いいかなって感じ。だって、俺が、今、あれだもん。本当に惰性で買ってんのはモーニングで。あと、あれだもん。買ってるのはあれだよ。週刊漫画娯楽だから、ね。娯楽を毎週買ってるからね。
今でも買ってんですね。
結局、娯楽はドカセン目当てで買って、俺、小西さんが単行も出ないかもしれないって言って。で、読んでて、その惰性でなんか面白いのが2、3出てきたから、まあ、毎週買ってます。
じゃあ、
別に男塾が目当てじゃないですか、ね。
じゃあ、エンビーさんも漫画娯楽をちょっと読んでみれば、面白い漫画見つかるかもしれないですね。
いや、まあ、そういう結論もなんかと思うけど。まあ、ただ、無理して、使わなくてもいいんじゃないかなっていうね、もうね、無理にねっていうのもあると思います。まあもうだからまあそれが全てじゃないかな。やっぱりまあ人によってこういろいろ変わってくるから、まあそれはあれじゃないですか。お好きな作品だけはまあ公募で追うとかそんな感じでいいんじゃないですかねって思いますけど。
まあ新連載面白い漫画なかなかないって僕昔から思ってますからね。昔からある程度全部の漫画雑誌を読破しちゃうと、それまではその過去にこう連載してた面白い漫画とかたくさん発掘できるんだけど、全部そういう漫画発掘しきっちゃうと、もう新しい漫画出てくるのを延々と待つしかないっていうね。なんか別に全部が全部面白くないわけじゃないんだけど、こうすごい面白いっていう漫画って年に何本も出てこないから、だからね、やっぱりこれはね、たくさん漫画読んでると結局行き着く結論になるんですよ。なかなか面白いハマれる漫画がないっていう。まあそのうち出てきますよ、きっと。
そうだと思いますね。だからだって俺もだって10年ぐらい前だって月刊誌とか週刊誌とか本当に漫画雑誌何冊だろう。月に本当にあれですよね、月っていうかあれですよね、何冊かな、10冊ぐらいは読んでましたからね。まああれですよ、無理しないで自分に合ったやつを見つけてこうポチポチ読んでいく方がいいんじゃないですかね。
はい、じゃあ次のコメントいきますね。
はい、
ヒルアンドンさんからいただきました。 いつも楽しく拝聴しています。ヒルアンドンです。アマゲラ4周年おめでとうございます。お二人ともお忙しそうなのに約200回をコンスタントに配信されていて本当に頭が下がります。4周年とのことでアマゲラさんのブログから過去回の紹介文を読んでいました。初期の回ではエグゼクティブディシジョンを扱った回や外国映画の吹き替えについて語っている回が非常に印象に残っています。同じく初期の回でブラッドボーン発売記念にデモンズソウル、ダークソウルについて語っていますが、ブラッドボーンの感想はいかがでしたか？私はセールの時に買ったものの、その難易度に序盤から進めず、一度は断念しましたが、いつかリベンジしたいと思っています。ギオさんも PS4 を買われたとのことで、アマゲラでもブラッドボーンについて語っていただけると嬉しいです。最近の回ではガンヘッドの回が印象に残っています。この作品について語る番組は、ポッドキャストヒロシとエド、他にはないのでは、と、びっくりするチョイスでしたが、非常に楽しい回でした。私はおそらく、テレビで放送されたのを一度見たきりですので、機会があれば見てみようと、今、Amazon のリストに入れて、値下がりを待っているところです。ではでは、これからもお二人の好きな話題について語る様子を楽しみにしています。というコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この間ギオさん、そういえば最初の方のやつ聞き直したっていう話してましたよね。
うん、めっちゃ恥ずかしかったけどね。いや、初期はね、本当にね、いろいろ考えてましたからね。
でも
収録よりもなんか その何、次何やるかみたいなものが、なるほうが長え長えみたいなね、ありましたよね。
うん、そういえばこれブラッドボーンについて語っていただけると嬉しいですって言われてるけど、
うん、ありましたね。
これ実はね、ブラッドボーンね、僕もうやってないんですよ。多分ね、序盤よりはちょっと進んでるんだけど、
うん、
ある程度進んでいくと、このブラッドボーンの独自の、システムっていうか、相手をひるませて攻撃を決めるっていうパターンをやんないといけないんですよ。
はい。
ただ闇雲に打ち込んで、力ずくで敵を倒すっていうのができなくなってくるんですね、途中から。うん、ちゃんとこのゲームのシステムを理解した上で、ボスを攻略しないといけないっていうところが、ちょっと序盤からちょっと進むとそうなってきちゃうんで、
はい、
そこでそのゲームシステムに自分がこううまくはまれば、多分楽しめるんですよ、このゲーム。
はい。
だけどそれに、こう、うまく、こう、自分の、この、まあ、ゲームのプレイスタイルとか、なんかその気持ちとかがマッチしないと、多分挫折するんですよ。
うん、
で、僕は、このゲームはこういう風にやんないといけないゲームだっていうのが分かった時点で、うん、あ、これ無理と思って、やめたんですよ。デモンズソウルとかダークソウルの場合は、一応、ブラッドボードに似たような感じで、敵の攻略方法が、一応こういう風にやるとすごい楽だよっていう攻略方法があるんですよ。
はい。
デモンズソウルとかダークソウルとパリっていう盾で弾いて、致命の一撃っていう、大打撃ダメージを食らわせる、方法があるんですけど、あと後ろに回り込んで攻撃するとかいろいろあって、それを使うとすごい爽快にこう敵を倒せるんですけど、
はい、
デモンズソウルとかダークソウルの場合はそれしなくても力ずくでゴリ押しできるんですよ、実は。レベルをちゃんと上げて、昔で言うと RPG をレベル99まで上げてやるみたいな感じの、それ何が楽しいのみたいな感じのね、プレイスタイルとかあるじゃないですか。
あ、はいはい。
あんな感じで、とりあえずひたすらちまちまレベルを上げて頑張れば力ずくのゴリ押しができるっていう、ちょっとまあ、あんまりスタイリッシュじゃないゲームの攻略の仕方なんで、あれなんですけど、一応そういう方法でもできるんですよ、ダークソウルとかは。だけど、ブラッドボーン、それがね、なんかできそうにないんですよ。
うん、
明らかに、こう、ゲームのちゃんとこの、ゲームの開発者が、こう、思い描いているプレイスタイルにちゃんとはまんないと、ゲームがクリアできそうにないっていう感じのゲームだったんで、まあ、そこまで、こう、頑張ってやりたくないなって思っちゃったもんで、僕はもうブラッドボーンやってないんですよ。
うん。
ただ多分、ゲオさんやったら多分、序盤で断念しますね、間違いなく。
だって俺、あの時、特殊の時確かダークソウル2買ったんだけどさ、
うん。
チュートリアルで終わってるような気がする。
そっちで？
じゃあ買うわって買ってやったけど、なんか、うん、いまいち。分かりづらかった。ワンコを買えばよかったのかな、みたいな。いやー、ゲームに関してはね、うん、難しいですね、うん。プレステ4を買いましたけど、結局私、あれだけ、今のところ、ダウンロード、VR も入れて、4本ダウンロードしたんですけれども、結局今、現在、スパイダーマンしかやってませんからね。うん、あ、そうか、クリさんがスパイダーマンやるといい。
ちょっと待ってくださいよ。言っときますけど、僕、まだデッド・デッド・リエンプション2とか、ジャッジ・アイズとか、いろいろあるんですよ、やってるゲーム
が、うん。あ、そうそう、思い出しました。そう。あれなんですよ、この前ね、年末に大掃除してたら、
はい。
クリさんがほら、デッド・デッド・リデプションだっけ、
うん。
の2が出てどうのこうのって話してたじゃないですか、
うん、
俺へえとかなんかすごい適当なんかあんまり興味ないような全く知らないような相づち打ってたりしてたじゃないですか、
はい、
ね、お掃除してたらね、うちに1がありました。
あれ買ってたんですか。
買ってたんですよ。で、何かと、なんて買ったんだろうと思ったら、
うん、
多分ATX でやってる
うん、
東京エンカウントっていう番組があるんですよね、
うん、
声優の中村雄一さんと、杉田智和さんがやってるゲーム番組、
うん、
もうずっと長いことやってるんですけど、もう 5、6年やってるやつ、それでやってたんですよ。
お
う。で、楽しそうだなと思って中古で買ったんですよ、
うん、
で結局やったのかな、覚えてないんですけど、で、あったんですよ、うん、っていうかお前なんだそれって言われて。いや、自分でびっくりして。あ、なんかね、2のソフトの、パッケージのジャケット見たとき、なんか見たことあるなと思ってたんですよ。なんとうちにあったというね。まあ、あれです、PS4 買ったけど、積み絵もいっぱいあるので、
うん、
なかなかね、難しいですよね。うん、ね、そんなこと言ったらだってね、スプラトゥーン2特集は1回で終わりかよっていう話になっちゃいますから。全然やってないっていうね、話もありますしね。うん、あと、まあ、初期の懐かしいエグゼクティブディシジョンとか吹き替えの話ですか。うん、まあ、過去の作品はね、たまに定期的にやってたら、なんか受けがいいっぽいのかな、やっぱり。まあ、私的には候補が何個かあるんですけど、クリさんはまだあるのかな、やりたいやつあるの、過去のやつと。
過去のやつはあんまり考えてないですね。
いや、意外と俺ね、いくつかあるんですよ、うん、この番組をやり始めてから、うん、こう、まあ、なんかちょくちょく見るようになって、見直したり し始めたらなんか、ああ、これもこれもとか言って、結構ね、もう一回見たいなと思ってね、ちょこちょこ見てる作品が何個かあったりするんですよね。
うん。うん、
まあ、なので、タイミング合えばやりたいですね。うん。まあ、あとは何ですか？ガンヘッド。ガンヘッドはね、まあ、そもそも俺もね、ずっと見たいと思ってたんで、タイミングがあったんですよ。
うん。
うん。 クリさんがなんか午前10時の映画祭で見たい作品でガンヘッドとか言い出した時で、まあそれが発端なんですけどね、うん、まあもともと私も見たくて、うん、ずっとっていうねあれがあったので、まあね、けどこれあれだよね、あのフィル・アンドンさんなんかあのアマゾンのリストに入れて値下がりって言ってるけど多分値下がりはないと思う
値下がる、値下がりないっていうかね、これやるとね、僕みたいにね、うん、あのいつの間にか取り扱いしていませんねいう風になってね、買えなくなるっていうパターンに陥りますよ。
値下がりの前に在庫がなくなって買えませんっていう状態になる。
あのね、僕があのに日本語吹き替え版 の, あの戦略大作戦が買えなくなったみたいなね、
うん、
あれみたいになっちゃう可能性があるかもしれない。まあ、でもガンヘッドはさすがにないような気がしますけどね。
うん、そうですね。うん、だけど、可能性はなきにしもあらずなので、
ま
あ。
期間限定版じゃないから大丈夫と思いますけど。
うん、ただあれ、もう残りにいくつとか出てたっけ、あの時。
いや、でも大丈夫。僕とかゲオさんが買ってるから、
うん、
あのまたね、あ、これは売れると思って入荷してますよ、きっと。アマゾンだから。
入荷するかな？だって、もう廃盤かもしれない在庫限りかもしれないから、ちょっとねこれね、あの早めにポチッとした方がいいと思いますよはっきり言って、うん、これはぜひそうしていただきたいと思います。私は、はい、
はい。じゃあ次のコメントいきますね。
はい、
タイタさんからいただきました。クニオさん、ギオさん、こんにちは。アマゲラ4周年おめでとうございます。リスナーとしても思えばそんなに経っていたのかと思うくらいなのですが、それだけに長く疑問に思っていることがあります。今回はそれを質問させていただきます。アマゲラの名前の由来は確かアニメのア、漫画のマ、ゲームのゲ、裸体のラというラ族のお二人がお互いの肉体美を強調しつつトークするというラジオ的に不向きなコンセプトではなくラノベのラだったとは思いますが、毎回の話題の多くは映画が多いですよね。最初のコンセプトはどこ行ったみたいな無粋なことは言いません。ただもし映画の絵かムービーのムをアマゲラの文字の中に入れるとしたらどこに入れますか、どこに入れたら適切だと思いますか。もしよろしければお答えください。また楽しみにしていますというコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これは全面的に私がいけないんですよね私が漫画も読んでる暇ね、ゲームやってる暇ね、ましてやラノベを読む暇もないっていう、うん、まあアニメはかろうじて、ね、結局映画っていうけど、まあいいんじゃないですか映画に関してはね、クリさんね。だってさ、そもそもクリさんがやりたいって言ってた時にさ、映画のどうの頃で始まりますんだよね。
まあ結局ね、
実はタイトルはあれなんだけど、内容趣旨で始めきっかけのは間違ってないんだよ
最初のスタートは映画の話でやってたけど、
うん、
僕的にはラノベとかゲームとかアニメとか漫画の話をしたいなと思ったけど、意外とギオさんがまあ漫画はともかとしてもラノベを読まないっていうね。で、うん、ゲームもやってるけどやる時間がないからもうあんまりできないとかね。
そう、やりこの番組をやり始めたぐらいからなかなかゲームをしなくなっていたっていう、反比例してやれなくなってきたっていう。
まあそれはともかくとして、映画の絵かムービーのムをアマゲラの文字の中に入れるとしたらってなったら、もう映画の絵をゲとラの間に入れてアマゲーラとかにするしかないですね。
うーん、
それかムービーのムじゃなくてムービーの M を、うん、アマゲラの後ろにつけてアマゲラ M とかね。
うん、あともうアマゲラに最後ムービーのムですけど、アマゲラムってなんか原始企業みたいな、ね、
まあそれかもうアマゲラサイド M とかね、うん、どっかで聞いたようなゲームの名前っぽいのにすればいいんですよ。
じゃああれ あれでいいじゃん、あの、アマグラザムービー。違う。
劇場版じゃねえ。
劇場版じゃねえかって。まあ、すいません、あの、このタイトルと反しているのは、まあ、主に私がいけない。けど私にあのクリさんが相談しに行った時に聞かされたのはこの映画の感想を言うのを作りたいっていう感じであの持ってきたはずなので間違ってないですよねクリさんね、う
ん、だから最初僕はあのあれですよ、あのソードアートオンラインとか、
うん、
魔法科高校の越冬者とかああいうのをあのもうやりたかったんです、
まあ、
感想をね。だけど、なかなか、なかなかタイミングがなくて、結局、ね、あの、テレビアニメの、あれを、の兼ね合いで、ソードアートオンライン特集したりとかね、
うん。
うん。まあ、っていう感じだったんです。
うん。まあ、なんとかね、そっちに持ってきよう、あのタイトルのね、テーマの方に持ってこうとは思ってるんですけれどもね、番組のね。なかなかね難しいんですよね、うん、で意外とあのねあのじゃあアニメ漫画とか漫画何見てる読んでるっていうと意外と2人とも合わないっていうね。
そう、かぶってないっていうね。
かぶってないからじゃあどっちかが読むかっていう大変な作業がね。まあだけど頑張ってまあやりたいと思いますので、はい、
まあ、これからもよろしくお願いします。
そういうことですね、はい。
じゃあ次のコメントいきます。高中さんからコメントいただきました。前略国王さん、ギオさん、こんばんは。兵庫県在住の高中です。アマゲラ配信4周年おめでとうございます。お二人の多岐にわたる知識の深さにいつも感嘆しながら聞いております。自分もアニメ関連の話題はある程度ついていけるのですが、それ以外特にゲームのこととなるとからっきしダメで息子とまともな会話ができません。先月、とうとう我が家にも任天堂スイッチが導入されたのですが、配信の内容がとても役に立ちました。ありがとうございました。あと、お二人のお互いのおすすめを堅くなに拒む姿勢がとてもいいと思って聞いております。SNS 等で脅迫気味に他人のおすすめをいいねして疲れている現代人にとっては考え直す一助となるのではないでしょうか。お二人ともお忙しい合間を縫っての配信、ご苦労等もあるでしょうが、末永く続けていただけることを希望いたします。あと、月並みですが、お体ご自愛のほどをお祈り申し上げます。というコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
任天堂スイッチの回、役に立ったんですね。
ああ、買われたんですね。まあ、いいと思いますよ。うん、あと、まあ、許すならば、高城さん、あれですね、あの、オンラインを、うん、ご契約いただければ、過去の懐かしいゲームができますので、あの、ね、お子さんとやられたら楽しいんじゃないですか。シンプルでいいんじゃないですかね。うん、楽しめると思いますよね。うん、まあ、スイッチ自体はもうね、ほら、ファミリー向けですから。
はい。
うん、いろいろできますから、楽しめるんじゃないかと思いますけれども。うん、まあ、あれですよね。うん、多岐にわたる知識とかいうか、まあ、二人ともあれです。あの、いい年して、あの、まだ、あの、純真な心を持ってるっていうだけなので。うん、はい。
そういえば、お互いのおすすめをかたくなに拒む姿勢って、そんな風に見えるんですね。
ああ、だって、ほら、これ見てよって言っても、いやー、ちょっと、とか言うから。ほら、例えばクリンさん、ほら、俺がホラーのやつ言ったら、いや、ホラーはちょっと置いた言ってる。
ああ、まあ確かに僕が見てねって言っても、ギオさんが時間が、とか
。そうそう。
まだあれを、まだ読んでないから、見てないからっていうふうに、そういえば言ってますね、うん、結構。
いや、けどね、これね、あれですよ、うん、これが多分ね、長続きしてる秘訣なんだと思うんですよ。あの、これ、私、あの、友達で仲いいやつが一人いるんですけれども、もう、保育園からですから、まあ、幼馴染って言った方がいいんですかね。というやつとずっとつるんでるやつがいるんですけれども、あの、しょっちゅう遊び行って、あの、酒飲んで、一緒になんかいろいろくだらないことを言ってるやつが いるんですけれども、話し合ったりしてるやつが。でね、そいつがね、あの、同級会で、まあまあ、ずっと同じなんで、行った時に、他のやつと話してるのをちょっと聞いたことがあるんですけれども、あの、だから、他の友達も、俺とそいつが仲いいの知ってるんですよ。
うん。
で、それで言われた時に、なんか聞かれたらしいんですけど、その時にね、いやだってあいつと俺趣味合わないからって言うんですよ。だから、趣味が合わないから長続きするって言ってて。
うん、
だから変にべったりこう趣味が合ってないから、だから逆にこう、なんて言うんですかね、あの気軽に話してて、居心地がいいみたいな感じになってるみたいなことを言ってて、うん、なんかすごい納得したんですよね。うん、変にべったりするのなんかさ、
まああんまり趣味合いすぎても些細なことで喧嘩しそうですからね。
うん、だからもうでも本当にあの趣味の話でなんかされても、あの細かいことは分かんないから、うん、なんかへーっていう流し気味に聞いてるみたいな。まあいい、まあ変な話、うん、だそれが逆に長続きしてるんじゃないのかなって思うんですよね。うん、いや変に言って激論化してもしょうがないもんね。なんかね。うん、
なんか、
まあ、ここら辺の距離感がいいんじゃない
かな。あんまり激しくあの話し合っても、なんか過去を残しそうな、
うん。だから、うん、程よいんじゃないですかね。だから、見ないのかっていうね。うん、
まあ、たまになんかこう、二人とも好きな作品があるっていうところがいいのかもしれないですね。
うん、
全部が全部一緒じゃないっていうね。
うん。で、本当にやりたかったら見ろって強制します。読めとか。だそうすればまた逆のほら意見が出てくるから、
うん。
うん。なんか、強制的に見せられた人みたいなね。あの、好きで見た人みたいな。そういったところでまた、あの、面白い意見が出るから、で、新しい発見があるからいいんじゃないですかね。
うん。うん、
まあそういうところが長続きするっていう、うん、ですね、うん。
はい。
うん。まあそんなところじゃないですかね。はい。
じゃあ最後のコメントいきますね。とめきちという男、スパイダーマさんからコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4周年おめでとうございます。2年前ほどから聞かせていただいています。お二人のサブカル話、ツボに入りまくりで楽しんでいます。2019年発売予定でお二人の気になるゲームな話題を聞きたいです。よろしくお願いします、というコメントをいただきました。2019年発売予定で気になるゲーム、ギャオさんありますか？
いや私そこら辺の歌いので、うん、全くわからないんですけども。
いやだってギャオさんプレイステーション VR 買ったんでしょ？
分かったけど、これだから結局スパイダーマンだけやってるだけで他さやってないからさ。
いやだからVR 対応ゲームで今年出るのなんかないかなとか探さなかったんですか？
ああ探してないですね。とりあえず今あるのみたいなあったり。でこれをあの富士さんのご投稿を見て何かあるかなって探してたんですけれども、うん、とりあえずなんかキルラキルカ出るから、
うん、
買おうかなとか思ってましたけど、あとまあ、やりたいのもあるんだけど、
はい。
ただ、うん、続編だったりするんで、まだお前そこまで行き着いてないだろっていうがあったので。だってあれですよ。だって私は、そういえばそうですよ。ブレッツ4買ったスパイダーマンばっかやってるせいで、
うん、
あれですよ。せっかくプレイステーションクラシック買って、メタルギアやってたのに、うん、結局それ途中で、頓挫したままで、スパイダーマンやってますからね。そんなこと言ったら、クラシック買う前に、やってたビータのガルバも結局そのまま頓挫したままっていうね。うん、やりかけのまんまで頓挫したままのゲームがいっぱいあるっていうね。うん、とんでもない状況なんで。さあ何かな、うん、まあゲーム特集でそうですね、まあやれるとしたらゆっくりさんがスパイダーマン買えばいいんだよな、
うん、いや僕まだレッドリデンプション2とか ジャッジアイズとかまだクリアしてないんですから。
うん、いえいえ、並行してやると。うん、いや、まあね、なかなかね。うん、
そうですね、まあ、僕はありますよ。う
ん、あ、そうなんです
か。この間、ゲオでゲーム予約してきましたから。フロムソフトウェアさんが今度出す、セキロシャドウズ・ダイ・トワイスっていう、ダークソウルの戦国版のやつが出るんですよ。
ほう。
なんかね、これ、出るっていうのを知ったときに、なんか、戦国ものだみたいなね、感じの、話を見かけて、で、へえと思ってたら、なんかね、似たようなゲームで、仁王っていうゲームがあるんですよ。
ああ、ダイヤルは聞いたことあります、はいはい。
なんかね、それっぽい感じじゃないかみたいな話があって、でその仁王っていうの気になって、はい、しばらく前に買ってやったんですよ。
はい、
そしたら、おお、確かになんか、ちょっと似てる感じがするなと思ってやってたんですけど、もう、半分くらい進んで、これちょっと本気でやんないともう先進めないなっていうね、ところまで来ちゃって、はい、ちょっと今もうこのゲーム十分堪能したなと思って途中で放置してるんですけど、この手のゲームってやっぱりね、ゲームシステムをねちゃんとこう理解して、アクションゲームだから、敵を倒すときにこういう動きをこうかわしてとかね、この技を出してとかね、そういうのちゃんと理解してないと、はい、先進めなくなるところが出てくるんですよ、やっぱり。
はい、
なんかこう力でご利用しとか、遠距離からちまちま攻撃するとかっていうのが、うまくこう機能しないところとか、あとあまりそういうことすると今度アイテムが足りないとかね、いろいろあって、攻略本片手にやればクリアできるんだろうけど、
はい、
まあ、せっかくやるんだからね、自分でこう試しながらやっていきたいなと思ってやってたんだけど、他に やんないといけないゲームとかもたくさんあるから、今ちょっと仁王はね、途中で放置してるんですけど、そしたら、なんか今度、仁王の続編が出るみたいですね。
おう。
まだなんか、発売日は未定らしいんですけど、まあ、せめてこの続編出るまでには、他のゲームクリアして、時間を作って、仁王も、別につまんないわけじゃないんで、クリアしたいなとは思ってますね。あとは VR 対応のゲームでね、最近エースコンバット7出たんですよね、確か。
ああ、はいはい。
あれね、ちょっと VR 対応モードみたいなのがあるらしいんで、エースコンバットで VR って絶対なんか面白そうじゃないですか。
まあそうですね。
だから、ちょっとやりたいなと思ったんだけど、いや俺にはまだレッドリデンプション2とジャッジアイズがあると思ってね、ちょっと買うのやめといたんですけど、
うん、
まあちょっとね、いろいろこう やりたいゲーム溜まってるから、早めにクリアしないと、もうどんどんどんどんゲーム溜まっていっちゃいますね、僕の場合。
例えばそう VR であれをやってみたいなと思うんだけど、そもそも元を買ってやってねえんだよな。
何を？
あれ。ゾーン・オブ・エンダーズ。
ああ。
うん。そうそうそう。そもそも、ゾーン・オブ・エンダーズのゾーン自体もが、確か俺、買ってやってないんだよね、うん。で、それをやらないと結局これを買えないから。うん。っていう話があって。
うん。
うん。うん、でも、他いっぱいな、積んでるからな。うん。難しいっす。てか、さっき言ったけどさ、だったらあれじゃん、ブラックボーンやんなきゃ。
いや、ブラッドボーンはもう、諦めたからいいんですよ。
諦めたからね。そうなの？
例えば、ギオさん、あれ、 バイオハザードは買ってないんですか？
あ、買ったよ。
あの一応なんか リニューアル版のなんか
あの VR 対応 の, あのグロテスクバージョン買ったよ一応、うん、だけどほらバイオハザード俺さ、
うん、
あの5やってないしさ6もやってないからさ、
うん
うん、積んであるから やらなきゃいけないからさ、うん、大変なのよ。だってメタルギアだってあのそのこと言ったらピースウォーカー もやってないしライジングもやってないしさ、
うん、
いろいろ大変なのよ、うん、時間がだからコピーロボット誰かくれよ
本当に。もうあの分身の術を自分で開発するしかないですよ、
ね、うん、そうね、うん、本当に時間がないんですよ、うん、うんね、体力的にも ね、なんか眠くなってくるしね大変なんですよ。
まあとりあえずあの僕はあれですよ、いまだに箱に入ったままになってるプレイステーション VR をそろそろ箱から出さないといけないなっていうのがちょっと固いですね。
あ、そうか、そうだよ、出してねえのかよそれこそダメじゃん
だからあのエスコモッド7を買ってたら箱から出してたと思うんですよ、
うん、あ、グリーさんソフト買ってないもんね。
そうだから、うん、買ってないからまあまだいいかなっていう感じで開けてないだけで。
そうだ、そういえばだって VR 特集だってクリさんがソフト買わないとできないんだもんね、結局ね。
まあ別にできますよ、箱から出して、うん、あの頭につけてみましたっていう感想しか言えないだけですけど、
うん、頭につけるだけじゃないからね、あれね。だってあの一回配線をやり直さなきゃいけないからね、グリさん大変なんだよ。
あ、そうなんですか。まだ全然何もやってないからそこら辺がよく分かってないんですけど。
え、あのなんかね、あの簡単に言うとあのなんかあのね、あのターミナルみたいなね、
うん、
機械が1個入ってるんで、あの1回ねテレビとあの本体つないでる HDMI を外してそこに経由してうんぬんかんなのがあるんだよ。
へえ。
だから1回結構めんどくさいんで。
じゃあちゃんと腰を据えてやらないとダメですね。
うん。だから一回経由を、だからそれをかませなきゃいけないの。ターミナルみたいな。で、かませて、HDMI をつないで、あと、ほら、カメラも、あの、一回、あの、本体の後ろの、あそこにつなげなきゃいけないから。
うん。
うん。だから、結構大変だよ。なめちゃダメだよ、意外と。うん。うん、あの、最終的には、あの、ヘッドセットを、そこのターミナルにかませるまでに、意外といろんなものを、うん、あの、経由して付け替えなきゃいけないから大変だよ。
じゃあちょっとあの今度あの時間を作ってちゃんと、うん、あのやりますよ。
で一回あれだよ、あのとりあえず箱開けて説明書だけ見た方がいいよ、
うん、
接続する
の分かったなんかその話聞いたらちゃんとあの準備してからやらないと行き当たりばったりやったらなんか大変なことになりそうな、うん、そうそう、
あの思った以上に時間かかるってオチになるから、あの、うん、とりあえず開けて説明書は読んだ方がいい。
はい、わかりました、うん、読んどきます、
はい。まあ、ということで、まあ、一応ご投稿いただいて今回特集できましたけどありがとうございました。いや、びっくりしましたね、こんな投稿来ると思いませんでしたね、
うん、一通か二通コメントが来ればいいかなと思ったらあの5名からコメントが来ましたのでちょっと僕はあのびっくりですね。まあ、
ありがとうございます。
これからもあの別にあの特集のコメントじゃなくても普通にあのこういう話をしてほしいとかっていうね、
うん、
あのコメントでもあのいただければそれについてお話しますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますのでそちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとハマゲラアンダーバー2 アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は4周年記念会ということでお送りいたしました。
はい、
そういえばこの間連載が終わったバラカモン の、 最終18巻がちょっと前に出たんですよ。
あ、バラカモンって終わったんですか。
そう、連載終了と同時に最終巻も出て、
おう、
でその時にファンブックみたいなね、18プラス1巻っていうのとかいろいろ出たんですよ、
はい、
関連書籍が。で僕は連載ずっと読んでたんで、ガンガン の公式アプリとかで雑誌で連載してる漫画をね配信とかしてるので、そっちの方でバラカモン読んでたんですけど、
はい、
この間ね、つい最近ですかね、最終話読んだ後にこれで終わりかと思っていたら、なんかね、18プラス1巻っていう本にその最終18巻に載ってった後の後日談が載ってる話が4話載ってるっていうのをなんか書いてあって、
はい、
でと思って、18巻が最終巻だけど最終巻じゃなかったっていうね、この18プラス1巻が本当の最終巻っていうね、だからこの新作漫画4編が載ってるこの18プラス1巻をどうしても読みたくて、
はい、
電子書籍でまあ買えばいいやと思って探したんですけど、
はい、
電子書籍になってないんですよこれ。
う
バラカモンの18巻は電子書籍になってるんですけど、
はい、
18プラス1巻の方は電子書籍になってなくて、もうマジかよと思って、でその時もう深夜だったからさすがに本屋やってないじゃないですか。
やってないですね、はい、
だからもう次の日もう本屋行って18プラス1巻を買って読んだんですけど、もう本当ね、なんでこれ18プラス1巻電子書籍になってないんだよっていうのだけがねすごいね思ったっていうね、もう絶対これね思ってる人いますよ他にも、なんで18プラス1巻だけ電子書籍になってないんだっていうね。だって電子書籍全部揃えてたら18プラス1巻だけ紙の本で買わないと本当の最終回読めないっていうね、もうなんかちょっとこれはスクエアエニックスにちょっと文句言いたいですね。
それだってそれは商法じゃない
いや多分ねファンブックは電子書籍にするのはなんか1ヶ月か2ヶ月後とかね。
ああはいはい、
なんか紙と同時には電子書籍化しないとかっていう方針があるのかもしれないけど、
うん、
まあせっかく雑誌の連載と同時に最終巻出したんだから、こっちも一緒に電子書籍にしてくれよっていうのはどうしてもちょっとね思っちゃいましたね。
そうか、バカなもんって終わったんだ。
あれ知らなかったんだ、ギョーさん。
うん、アニメは見てたけどね。
まあしばらく前からもうそろそろ終わりそうな感じはしてたんで、終わってもおかしくなかったんだけど、ちょっと寂しいですね。もうちょっとこう続いてほしかったなとか思いますけど、まあなんかまた新連載始まってるんで、この吉野さつき先生の、
はい、
まあそっちの作品を楽しみたいと思います。じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ギオでした。
さようなら。
さようなら。